こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サラトゥストラはこう言った上は、ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェが、預言者風の人物サラトゥストラを語り手として用いた哲学的指摘三文である、いわわ文庫版の上巻には、サラトゥストラの序説と第一部第二部が収められ、山中での孤独な生活を終えた彼が人々のもとへ下り、自らの教説を語る形式をとる。ここで問題にされるのは宗教、国家、知性、身体、共同体といった規制の価値がいかに人間の名を方向づけているかである。ニーチェの目的は単に古い価値を否定することではない。超人自己彫刻、価値の創造という挑発的な像を通じ、超越的な保障に依存しないねの肯定が可能かを問う。本書は体系的な概説書ではなく、比喩、反復、逆説、演説を通じて読者自身の判断を試す作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神は死んだ、宗教批判ではなく価値の根拠を問う宣言、本書を代表する神は死んだという宣言は、単純に神の存在を論破する無神論の標語ではない。ニーチェが照準を合わせるのは、西洋社会において神が、真理、道徳、世界の目的、人間の救済を最終的に保障する根拠として機能してきた状態である。その根拠が説得力を失った時、従来の善悪や人生の目的も自明ではなくなる。サラトゥストラが直面するのは、こうした意味の空白を不安なく埋めるおしまいの人間たちである。彼らは危険や想像を避け、快適さと安全を優先する。しかしニーチェは安逸への批判を通じて、特定の生活様式を機械的に商用しているのではない。外部から与えられた目的が失われた後に人間は何を基準に評価し、何を望むのかという困難を可視化している。したがってこの宣言は、価値が崩壊したという診断であると同時に、価値を誰がどのように担うのかを読者に問い返す出発点である。次に、超人は完成した強者ではなく人間を超えようとする価値創造の課題。サラトゥストラが民衆に示す超人は、しばしば万能な英雄や他者を支配する優秀な人間として誤解される。しかし本書の文脈で超人は、人間が到達済みの生物学的上位種ではなく、人間を乗り越えられるべきものとみなす視座を表す。規制道徳に従って安心するのではなく、自らの狭を評価し、新たな価値を形作る課題がそこにある。第一の三段の変化は、この点を象徴的に描く。重荷を担う会、既存の命令に意という指示、そして新しい始まりと肯定を可能にする子供という変化は、破壊だけでは想像にならないことを示す。伝統への服従を出しても単なる反抗にとどまるなら、新たな尺度は生まれない。超人の概念は、自己改善の効率論でも優劣を決める政治的標語でもない。自分の内部にある受動性怨恨、借り物の判断を批判的に扱い、それでも生を引き受けるための厳しい要求として読む必要がある。さらに、身体常念知性の再配置、身体の軽蔑者への反論、本書は精神や魂を高く置き、近代を低いものとみなす思想への批判を重要な軸とする。近代の軽蔑者に向けた章で、サラトゥストラは人間を純粋な理性や不滅としてよして捉える見方に異議を唱える。ここでのカナダは、単なる肉体の快楽や衝動の肯定を意味しない。思考、感情、欲望、判断が切り離せない仕方で生きられているという人間存在の具体性を指す。ニーチェにとって、自己を超える営みは、寛大を否定して抽象的な理想へ逃げることではない。情念や苦痛、矛盾を含む自分の力を組織し方向づけることと関わる。この観点からは、禁欲や自己犠牲を無条件に善とする道徳も再検討の対象になる。また、喜びの情熱と苦しみの情熱が並べて扱われることは、苦痛のない状態を最高善とする発想から距離を取る姿勢を示す。生の肯定は快楽主義ではなく、想像や変化に伴う困難も含めて生を評価し直す試みなのである。そして、国家、群衆、隣人への批判が示す創造者の孤独と共同性の緊張。上巻には、新しい偶像、市場の、隣人への愛、創造者の道など、集団と個人の関係を扱う章が多い。ニーチェは、国家を人々の線を代表すると称しながら、しばしば開智的な欲望や服従を生み出す冷たい怪物として批判する。また、市場は注目、評判、即時の反応が支配する空間として描かれ、想像に必要な距離や沈黙を損なう。これは社会的つながり一般を拒絶する議論ではない。わしろ、他者への配慮や共同体への帰属が自己の判断を放棄する口実になる危険を問うものである。隣人愛より遠人愛を語る箇所も、目の前の同調を絶対視せず、まだ存在しない可能性や未来の人間へ向けて行為する視野を促す。創造者は孤独を必要とするが、孤立そのものが目的ではない。既存の集団規範から距離を取ることで、他者にも押し付けない価値を試みる。この緊張が、本書の個人主義を単純な力主義と区別している。最後に、私的な語りと反復が要求する読解協議を受け取らず、自ら評価する。 サラトゥストラはこう言ったわ。論点を定義し証明する通常の哲学論文とは異なる。聖書的な響きを持つ演説、湯は歌、皮肉、唐突な比喩が連なり、同じ主題も異なる角から繰り返される。この形式は難解さの原因である一方、作品の内容と不可分である。ニーチェは、既成の教義への服従を批判するため、読者がただ結論を暗記できる文章を選んでいない。サラトゥストラ自身も民衆に理解されず、弟子との関係にも距離を設ける。語り手の言葉をそのまま新しい権威にしてはならないという仕掛けである。読解では、超人身体国家、友徳といった語を固定的な日常語として処理せず、どの価値観への反論として置かれているかを追うことが重要になる。一読で全体を統一的な学説として回収しようとせず、印象に残った章を往復し、解説やニーチェの他作品を補助線にする読み方が有効である。難解さは単なる障害ではなく、判断を読者へ返すための方法でもある。結論として、本書は、宗教的、道徳的な確実性が揺らぐ状況で、人は何を基準に生き評価し、想像できるのかを考えたい読者に向く、とりわけ既存の正しさに違和感を抱きつつ、安易な反対意見や自己肯定の標語にも満足できない人にとって有力な思考の相手となる。ただし、ニーチェ哲学の要点を短時間で整理したい初学者には、入門書や注釈と併読する方が良い。上巻きだけでも超人、自己彫刻、身体、国家批判などの核に触れられるが、英傾回帰を含む作品全体の展開を理解するには、首都巻きも必要である。実践的な利点。特定の結論を授けることではなく、自分が無意識に受け入れている善悪、成功、幸福、共同性の基準を検査する習慣を与える点にある。同時に、詩的で劇的な語りによって哲学を論証の集積から解放し、思想を専務の文体として提示する点が、本書を同時代の哲学書とも一般的な人生論とも異なる作品にしている。読むたびに異なる抵抗と発見を見うる、解釈そのものを要求する古典である。ご支援いただける場合はニーチェ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。